半七取物帳、大阪屋家長、岡本喜道、一。明治三十年三月十五日の明け方に、吉原中野町の引き手茶屋、桐藩の裏手から出荷して、閣内160個ほどを焼いたことがある。無論に、引き手茶屋ばかりでなく、貸座敷も大半は煙となって、吉原近来の大火と言われた。それから四五日の後に、半七老人を訪問すると、老人は火事の噂を始めた。吉原が大層焼けたそうですね。あなたにおかかり合いはありませんか。ご冗談でしょう。しかし、六七年前に焼けて、今度また焼けて、吉原も気の毒ですね、と私は言った。まったく気の毒です、と老人は顔をしかめた。どうも、吉原の廓は昔から火にたたられるところで、江戸時代にもたびたび火事を出して、閣内全焼という記録がたくさん残っています。何しろ狭い場所に大きい建物が続いている上に、今日と違って江戸時代の吉原はどんなに立派な大棚でも屋根だけは板吹きにすることになっていたんですから、火事の場合などはたまりません。片っ端から火の粉を浴びて、それからそれへと燃えてしまうんです。したがって、怪我人なども、おお、ござんしたよ。大勢の客が入り込んで、ほとんど夜明かしの商売ですから、自然に火の用心もおろそかになって、火事を起こしやすいことにもなるんですが、時には、つけ火もありました。将棋のうちにも放火をするやつがある。大阪屋家長というのもその一人ですが、こいつはひどい女でしたよ。大阪屋家長、聞いたような名ですね。そうそう、柳亭円四の話にありました。そうです。円四の人情話で、名題は、島千鳥、興津白浪と言ったはずです。円四も講座でたびたび話し、芝居にも仕組まれました。家長の一件は、天保年中のことです。天保年中には、吉原に大火が二度ありまして、一度は天保六年の正月24日で、閣内全焼、次は天保8年の10月19日で、これも閣内全焼でした。家長の放火を二度目の時のように言いますが、家長は自分の勤めている大阪屋を焼いただけで、そんな大火を起こしたのじゃありません。梅津長門という浪人者を逃がすために、自分の部屋へ火をつけたとかいう噂もありますが、それはまあ一種の小説でしょう。家長はどうも手癖が悪くって客の枕探しをする。その上にわがまま者で抱え主と折り合いが良くない。器量も良し見かけは立派な女なんですが、枕探しの噂などがあるために、だんだんに客は落ちる。借金は増える。抱え主にも睨まれる。購買には嫌われるというようなわけで、つまりは、焼け半分で自分の部屋に火をつけ、どさくさまみれに駆け落ちを決めて、一旦は、廓を抜け出したんですが、やがて、召し取られました。それは天保十年のことで、本来ならば、 放火は火炙りですが、家長はなかなか弁のいい女で、抱え主の虐待に耐えられないので、放火したというふうに、うまく言い取りをしたと見えて、今日で言えば、情状酌量、罪一等を厳じられて、八丈島へ流されることになりました。それをありがたいと思っていればいいんですが、女のくせに大胆なやつで、二年目の天保十一年に島抜けをして、こっそりと江戸へ逃げ帰ったんです。こんなやつが江戸へ帰ってきて、ろくなことをするはずはありません。いよいよ罪に罪を重ねることになりました。どんな悪いことをしたんですか？まあ、すぐに手帳を出さないでください。これは私の若い自分のことで、後に私の養父となった神田の吉五郎が指図をして、私はただその手伝いに駆け回っただけのことなんですから、いちいち手に取るようにおしゃべりはできません。まあ、考え出しながらポツポツお話をしましょう。天保十二年の3月28日から浅草観音の開帳が始まった。いわゆる異開帳であるが、何を浅草の観世音であるから、日々の参詣者はおびただしく群集した。奥山のロバの見せ物などが大評判であった。その参詣のうちに、日本橋北新堀の鍋球という金物屋の親子連れがあった。鍋球は金物屋といっても、主に鍋釜類を商う問屋で、土地の旧家の釜浅に次ぐ寝台であると言われていた。先代の久兵衛は千年世を去って、当主の久兵衛はまだ二十歳の若者である。久兵衛のほかに母のおきぬ、女中のおなお、小僧の浮吉、合わせて四人が浅草の会長を拝みに出たのは3月29日の曇った日で、家を出るときから空模様が少しくおぼつかないように思われたが、明日は晦日で店を出にくいというので、女中と小僧に傘を用意させて、親子は思い切って出てきたのであった。来てみると、境内は予想以上の混雑で、雷門を入ると、もう身動きもならないほどに押し合っていた。こんな曇った日であるから、定めて混雑しないであろうと、高をくくっていた鍋球の一行は、今更のように、新人者の多いのに驚かされながら、ともかくも中店から仁王門をくぐると、ここはまた一層の混雑で、鳩が餌を拾う余地もなかった。それでも、どうにかこうにか本堂へ上がって、刀ごとくに参詣を済ませたが、ちょうど今が人の出しようと見えて、仁王門と二天門の両方から牛尾のように押し込んでくるので、帰り道はいよいよ難儀であった。鍋球の一行は、その群衆に押されて揉まれて往来の石畳の上をまっすぐに歩いてはいられなくなった。まあ、少し休んでいこうと、母のおきぬは言い出した。彼女は少しく人混みに酔ったらしいのである。混雑の中をくぐって、四人はひとまず、淡島の社あたりへ出た。こことても相当に混雑しているが、それでも押し合うほどのことはないので、人々はほっと一息ついて、額の汗を拭いているとき、 突然に女の声が聞こえた。あ、もし。騒がしい中でも若い女の声が冴えているので、四人の耳を驚かした。それが何かの注意を与えるように思われたので、はっと気がついて見返ると、一人の男の手が久兵衛の懐から紙入れを引き出そうとしているのであった。こういう場合には珍しくない巾着切りである。何をする?久兵衛は慌ててその手を捕らえようとすると、男はそれを振り払って掴んでいる紙入れを地面に叩きつけた。畜生、覚えていろ。彼はそれを注意した女の顔を憎さげに睨んで、そのまま群衆の中へ姿を隠してしまった。睨まれたのは17、18の若い娘で、別に華やかに化粧をしているのでもないが、その器量の美しいのが四人の目を引いた。どうもありがとうございましたと、久兵衛は彼女に礼を言った。おかげさまで災難を逃れました。せがれはもちろん、私どももみんなうっかりしておりまして、あなたが教えてくださらなければ、とんだ目に遭うところでございましたと、おきむも丁寧に礼を言った。いえ、ご挨拶では痛み入りますと、娘もしとやかに会釈した。余計な口出しをするでもないと存じましたが、みすみすあの巾着切りが悪いことをするのを知っていながら、黙っているわけにも参りませんので、本当にありがとうございました。あなたはお一人でございますかと、おきぬはまた聞いた。はい、父が病気で伏せっておりますので。髪形も作ろわず、身なりも木綿物ずくめで、こういう繁華の場所へ出てくるのであるから、裕福の家の娘でないことはわかりきっていたが、それが町人や職人の子でないこともすぐに悟られた。おそらく、浪人者の子か貧しい手習い師匠の娘などであろうと、おきぬなどは想像した。娘は父の病気平癒のために観音様へ日参しているというだけのことを話して、自分の住所も姓名も名乗らずに別れていった。おきぬは小僧の右吉に耳打ちして娘の後を見え隠れにつけさせた。巾着切りの災難を救ってくれた礼心ばかりでなく、年頃のせがれを持っているおきぬは、かの娘の身元を知っておきたいと思ったのである。その身なりは粗末であっても、その器量の美しいのと、その物腰のしとやかなのが、彼女の心を強く引きつけたらしい。娘は別れるときに、二度ばかり久兵衛の顔を見返った。それがまた、若い男の心をも引きつけたのであった。奥山には、かのロバのほかに、菊川国丸の蹴鞠、淀川富五郎の貝細工などが評判であるので、それらも話の種に見物する予定であったが、巾着切りの一件からなんだか心が落ち着かなくなったので、親子はこれからすぐに帰ろうかなどと話し合っているところへ、小僧の右吉が慌ただしく引っ返してきた。大変です。早く来てください。今の娘が、ひとまる堂のそばで何者にか突き倒されて気を失ったように倒れているというのである。親子はすぐに巾着切りの復讐を思い出した。 巾着切りなどが仕事をする場合に、他人が被害者に注意を与えると、仕事の邪魔をしたというので、何かの意趣返しをすることがしばしばある。かの娘も自分たちに注意を与えてくれたために、巾着切りの恨みを買ったのであろう。そう思うと、人々は気が気でなかった。宇吉を先に立てて、久兵衛は慌てて駆け出した。お絹も女中の後から続いた。顔でも切られたら大変だと、お絹は思った。それから二月余りの後である。日本橋北新堀町の鍋灸の店に美しい嫁が来た。嫁の名はお節といい、浅草の山屋の路地の奥に10人ばかりの子供を集めて、細々ながら手習い師匠として用を送っている磯野小左衛門という浪人の娘であった。こう言えば、詳しい説明を加える必要もあるまい。鍋灸の一行が人丸堂のほとりへ駆けつけて、ともかくも娘を近所の茶店へ連れ込んで介抱すると、幸いに差したることもなくて正気に帰った。人丸堂の前まで来かかったときに、さっきの男がどこからか現れて、突然に娘の火腹をついたのであるという。刃物でなく、原稿でついただけであるから、いわば当て荷を食わされたようなわけで、一旦は気が遠くなったが、他に別状もなかったのである。刃物で顔でも切られないのが、もっけの幸せであったと、人々は喜んだ。こうなると、娘一人で帰らせるのは何分にも不安であるので、久兵衛ら四人はその自宅まで送って行くことにした。娘はしきりに辞退したが、他に思惑のあるお絹親子は無理に一緒について行って、娘の親にも会った。母は千年世を去って、当時は父の小左衛門と、娘お節の二人暮らしであることも分かった。お絹はその翌日、女中のお直を連れて再び馬道の家へ昨日の礼に行くと、お節は今日も参詣に出たというので留守であった。父の小左衛門は病中で、この頃はろくろくに子供たちの稽古もできないが、娘がよく世話をしてくれるので、どうにか無事に日を送っている。親の口から申すもいかがながらと、小左衛門は我が子の孝行を褒めるように言った。浪人ながらも武士の子で、器量が美しくて、行儀が良くて、親孝行であるという以上、嫁として申し分のない娘である。浪人の貧乏は珍しくない。経図さえ正しければ、町人の嫁として不足はない。本人の久兵衛よりも、母のお絹が、この娘に惚れてしまったのである。彼女はその後も、山屋のうちを2、3度訪ねて、ついに縁談を持ち出すと、せっかくながら一人娘であるからというので、一旦は断られた。それを押し返して幾度か口説いた末に、父の小左衛門には毎月相当の隠居料を送ること、お節には嫁入りの支度として200両を送ることで、まず相談がまとまった。6月初めの吉日に、お節は、鍋灸の店へ、めでたく、腰入れを済ませて、 若夫婦の仲もむつまじく見えた。それからさらに二月ほど経て、その年の七月も末になった。旧暦の裏盆過ぎで、今年の秋はとりわけて早かった。この二三日は薄ら寒いような雨が降り続いて、水かさの増した新堀川は冷え冷えと流れていた。鍋球の嫁のお節は十日ほど前から風邪をひいたような気味で、少し頭痛がするなどと言っていたが、医者に見てもらうほどのことでもないので、貝薬の振り出しなどを飲んでいるうちに、29日の朝からなんだか様子が変わってきた。彼女は怖い目をして人を睨んだ。これまで荒い声などを出したことのない彼女が激しい声で女中を叱ったりした。病気で勘が高ぶったのであろうから、なるべく逆らわないがいいと、お絹は久兵衛に注意していた。鍋球の店では四つ、午後十時を合図に大戸を下ろそうとした。その時、奥の若夫婦の居間で、ただならぬ久兵衛の叫び声が聞こえた。これ、お節。どこへ行く？これ、お節。この声を聞きつけて、母のお絹は茶の間を出て行くと、長い縁側の途中でお節に出会った。若い嫁は顔も隠れるほどに黒髪を長く振り乱して、物に狂ったように駆け出してきたので、お絹は驚きながら、ともかくもそれを支えようとすると、お節は力任せに彼女を突き抜けた。その勢いがあまりに激しかったので、お絹はひとたまりもなく突き倒されて、まばらに閉めてある雨戸に転げかかると、雨戸は外れた。その雨戸とともに、お絹は暗い庭先へ転げ落ちた。この物音は、表の方まで響いたので、店の者も皆驚いて奥へ駆け込もうとするとき、出会い頭にお節が飛び出してきたので、彼らはまた驚いた。しかも、相手が主人であるので、さすがに手荒く取り押さえかねたのと、あまりの意外に少しくはあっけに取られて、ただうっかりと眺めているうちに、お節は彼らを突き抜けて、今や下ろしかけている大戸をくぐって、表の往来へ抜け出した。早く押さえろと、番頭の勘兵衛は怒鳴った。それに励まされて、若い者や小僧は追って出た。その中でも、新次郎という若い者が一番先へ駆け出して、お節の右のたもとを捕らえようとすると、彼女は身をねじむけて振り払った上に、何か刃物のようなものを叩きつけてまた駆け出した。暗い夜で雨は降りしきっている。その闇の中をお節は駆けた。店の者どもも追った。しかもお節は遠くも行かずに、目の前の新堀川へ身を躍らせて飛び込んでしまった。身投げだ身投げだ、若いおかみさんが身を投げた。騒ぎはいよいよ大きくなって、店からは幾張りの提灯を飛ばして出た。近所の店の者も提灯を振って火星に出た。大勢の人々が、雨夜の菓子を奔走して、そこかここかと探し回ったが、二三日降り続いて水かさの増している川の主にお節の姿は浮かび上がらなかった。菓子につないである小舟を出して、無益にそこらを訪ね明かしているうちに、その夜は 虚しく老けていった。これが昼間ならばな。何分にもこの時代の夜は不便であった。岸の上に、水の上に、無数にひらめく提灯の火も、ついに若い女一人の姿を見出し得ずに終わった。この川下は永代橋である。死体はそこまで押し流されて、広い海へ送り出されてしまったのかもしれない。人々は、ただいたずらにため息をつくばかりであった。お節の身投げも意外の珍事に相違なかったが、鍋球の家内にはさらに恐ろしい珍事が出退していた。主人の久兵衛は何者にか首筋を切られて、半身を明けに染めて倒れていたのである。お絹がそれを発見したとき、彼はもう息の絶えた泣き殻となっていた。久兵衛を殺したのは何者か。若い者の新次郎がお節を追い捕らえようとしたときに投げつけられたのはカミソリであって、それは店先の往来で発見された。新次郎は別に怪我もなかったが、お節が刃物を携えて狂い出したのを見れば、彼女が夫の久兵衛を殺害して自分も受水したものと認めるの他はない。検死の役人らもそう鑑定した。立ち会いの医者の意見も同様で、おそらくお節が突然に乱心して夫を殺し、自分も自滅したのであろうというのであった。その日の朝から彼女の様子が常に変わって見えたというのも、それを証拠立てる一つの材料となった。いつの世にも乱心者はある。乱心者が何事をしでかそうとも致し方がないというので、役人らも、深い詮議をしなかった。鍋球でも世間の手前この一件をあまり公沙汰にしたくないので役人らにもよろしく頼んで一切を内分に収めることにした。主人久兵衛は急病頓死と披露してともかくも型のごとくに弔いを済ませた。お節の死骸はついに発見されなかった。こうして一旦は収まったものの、お節の受水も久兵衛の変死も近所では皆知っているのであるから、人の口に戸は立てられぬという例えの通りで、その噂はそれからそれへと伝わって神田の吉五郎の耳にも入った。鍋球の嫁がカミソリで亭主を殺した。気違いに刃物とは全くこのことだからどうも仕方がねえ。だが旦那方の詮議もちっと足りねえようだな。少し洗ってみましょうかと古文の徳次が言った。ゴンベイの後へ回ってカラスがほじくるのもよくねえが、まあちっとほじってみろ。どうも気が済まねえことがあるようだ。おい半七、おめえも特事について言って御用を見習え。その時、私はまだ19の駆け出しで、と半七老人はここで宙を揺れた。後には吉五郎の養子になって、まあ二代目の親分株になったんですが、その頃は一向に育児がありません。いわば見習いの格で、古参の人たちの後について、ああしろこうしろのお指図次第に、しりっぱしょりで駆けずり回っていたんですから、時には泣くようなこともありましたよ。 さん。徳次に連れられて半七が日本橋へ出て行ったのは8月8日の朝であった。北新堀の鍋球を訪ねて番頭さんに会いたいと言い込むと、勘兵衛はすぐに出てきた。おかっぴきと知って彼はちょっとその顔を曇らせたが、またにわかに思い返したように、心よく二人を奥へ案内した。ここは地方から出てきた商売用の客を接待する座敷であるらしく、床の間違い棚の造作もなかなか整っていた。おかみさんは少し体を悪くいたして、あちらに伏せっておりますので、ご用は私に受けたまわれと申すことでございますと、番頭は丁寧に頭を下げた。ごもっともですと、特事も挨拶した。いろいろと心配事が重なって、おかみさんも弱りなさるはずだ。そこで番頭さん、若いおかみさんの行方は、まだ知れませんかえ。知れたと申しましょうか、知れないと申しましょうか。実は、おとといの夕方、品川の弥平さんというお人が見えまして、と、番頭は言った。その人が、前の晩に船を出して、品川の海で穴子の夜釣りをしていたそうでございます。そこへ、一人の女の死骸が流れて参りましたので、気味が悪いと思いながらも、船を寄せて、そのたもとを掴んで引き寄せようとすると、たもとは切れて、片袖だけがその人の手に残って、死骸はまた流れていってしまったそうです。これも何かの因縁だろうから、その片袖を自分の寺に収めて、ご栄光でもしてもらおうと思っていると、その晩の夢に、その女が枕元へ来て、その片袖は北新堀の鍋球へお届けください。きっとお礼をいたしますからと、こう言って消えてしまった。お礼などはどうでもいいが、あまりに不思議だからお問い合わせに来ましたと言って、出してみせたのは、確かに若いおかみさんの品で、その晩に来ていたものだね。そうでございます。四つ入り多めの片袖で、潮水に濡れてはおりますが、色合いも縞柄も確かに相違ございません。おかみさんもそれに相違ないと申しまして、品川の人には相当の礼をいたして、その片袖をこちらへ受け取りました。その礼はいくらやりましたね。このことは内分にしてくれと申しまして、金十両を包んで差し出しますと、その人は辞退して容易に受け取りません。それではこちらの気も済まず、仏の心にも背くわけですから、無理に頼んで持たせて返しました。徳次と半七は腹の中で舌打ちしながら聞いていると、勘兵衛はさらに話し続けた。そうしてみると、若いおかみさんはいよいよ遠い海へ流れていったに相違ないのでございます。おかみさんの申しますには、我が子を殺した憎い嫁だと一旦は思ったが、乱心であれば仕方がない。こうして片身の片袖を届けてよこすからは、やっぱりここを自分の家と思って、私たちの栄光を受けたいのであろうから、お寺へ納めてやるがよかろうというので、昨日すぐに菩提寺へ持って参りました。そりゃあ、とんだ階段だね、と、徳次は、あざ笑うように言った。そこで、ここの主人を殺したというカミソリはどうしました。それは、往来に落ちているのを拾いまして、 検死のお役人にもお目にかけましたが、そんなものをうちへ置くこともできませんので、お寺へ持参してどこへか埋めていただきました。そのカミソリは若いおかみさんが普段使っていたのですかえ。いいえ、後で調べてみますと、普段使っていたカミソリは兄弟の引き出しに入っておりました。この騒動の起こる前に何か変わったことはありませんか。その朝から若いおかみさんの様子が少し変でしたが、それは私も聞いているが、他に何かありませんでしたか。実は、二度ばかり盗難がございまして、と、勘兵衛は小声で言った。これは店の者にも知らさないようにしているのでございますが、今月になりまして二度、何分にも盆前で店の方も取り込んでおりますので、どのくらい取られましたえ。一度は200両、二度目は180両。ご承知の通り、昼間は土蔵の戸が開けてありますので、店が取り込んでいる隙を見て、何者かが忍び込んだものと見えます。いくら取り込んでいると言っても、こちらの店で真っ昼間土蔵へ入って金を持ち出すのを知らずにいるとは油断すぎるな。番頭さん、しっかりしねえじゃいけねえ、と、徳次はまた笑った。よもや外から入ったのじゃあるねえ。出入りのものか店のものか、ちっとも心当たりはねえのかね。主人もおかみさんも不思議だと申しておりますが、どうも心当たりございません。その晩にうせものはありませんでしたかえ。ないようでございます。主人の手箱にいくらかの金が入れてあったかとも思いますが、奉公人の私どもにも確かにわかりません。他に目立った品がなくなった様子もございませんので、まあ、紛失物はないということになっております。じゃあ、まあ、それはそれとして、うちの中を少し見せてもらいましょう。勘兵衛に案内させて、徳次と半七は家内を一通り見回った。久兵衛が殺されたという今のあたりも調べてみた。土蔵は三棟で、その二棟は商売物の鍋釜類が積み込んであり、他の一棟に家財が納めてあることもわかった。お節の父はどうしたかという徳次の問いに対して、番頭はこう答えた。父の小左衛門は、知らせを聞いてすぐに駆けつけたが、ただ申し訳がないというのほかはなかった。嫁入り後の出来事ではあり、ことに乱心というのでは、その父を責めるわけにもいかない。彼はご親類たちに合わせる顔もないと言って、久兵衛が弔いの日にも、初七日の墓参の日にも、自分から遠慮して参列しなかった。一人娘を失った上に、今度は鍋球からの仕送りも耐えるのであるから、彼も定めて難儀であろう。所詮は一種の因縁で、すべての人の不幸であると、勘兵衛はしおれながら話した。今日はこれで帰りましょう。おかみさんを大事におしなさいと、徳次は帰り自宅にかかった。ありがとうございます。つきましては、もう自分時でございますから、ほんのお口汚しでございますが、召し上がっていただきとう存じます。いつの間にか言いつけてあったと見えて、料理の膳がそこへ運び出されたので、徳次も半七も箸を取った。その間にも、 お節のことについて、徳次はいろいろのことを聞いていた。品川から来たという男の人相や年頃なども聞きただした。食べ立ちで失礼だが、御用が忙しいからおいとまをします。飯を食ってしまうと、二人は早々にここを出て、新堀の川沿いに、豊海橋から永代橋の方角へぶらぶら歩いて行った。今日の永代橋は、明治30年に架け替えられたもので、昔とは位置が変わっている。江戸時代の永代橋は、日本橋の北新堀から、深川の佐賀町へ架けられていたのである。おい半七、おめえは何か見つけ出したか？この一件をどう鑑定すると、徳次は歩きながら聞いた。さあ、駆け出しの私などにゃよくわかりませんが、お節という嫁は生きているのでしょうね。そうだ、生きているに違えねえと、徳次はうなずいた。鍋球の土蔵から金を持ち出したのも、お節が自分で盗んだのか、同類の手引きをして盗ませたのか、二つに一つでしょうね。それがバレそうになってきたので、気違いの真似をして飛び出したのだろうと思います。品川の奴が階段係で片袖を届けてきたのも、お節が本当に死んだと思わせる狂言で、きっと、お礼をすると言ったなどと、うまい謎をかけて、行きがけの打賃に重量をせしめて言ったのでしょうね。そこで、久兵衛を殺したのは、誰だと思う、と徳次はまた聞いた。それが難しいので、私もさっきから考えているのですが、何しろ下手人はお節じゃありますまいね。お節ならば自分のカミソリを使いそうなものだが、それとも自分のカミソリは切れが悪いので人殺しをするために新しい刃物を買ったのでしょうか。第一、お節が亭主を殺すほどのことはねえ。ただ気違いの真似をして川へ飛び込んでしまえば良さそうに思うが、私の考えじゃ、久兵衛を殺して川へ飛び込んだのは、本人のお節じゃねえ。泳ぎの上手な奴が替え玉になって、水をくぐって逃げたのだろうと思いますね。みんなの目には、お節と見えたかもしれねえが、暗い夜のことじゃあるし、お節の着物をそっくり着込んで、チラシ紙を顔一面にぶっかぶっていりゃ、誰にもちょいとわかりますね。ことにみんなが慌てているときだから、なおさら本物か偽物かの見分けがつかなかろうと思います。おめえもなかなか素人じゃねえと、徳次は笑った。実は、俺も替え玉と睨んでいたのだ。こうなると、お節はもちろんだが、その親父の浪人者や、替え玉の女や、品川から来たという奴や、大勢の奴らが、徒党を組んで、鍋球のうちを荒らそうと企んだに相違ねえ。この探索は、よっぽど手を広げなけりゃならねえことになった。半七、おめえも働いてくれ。俺一人じゃ手が回らねえ。